ここからはオレンジマートビタミンステーションをお届けします。スタジオには食育コミュニケーターの牧野ひろみさんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
さあ、今週は第2週ですので食育についてお送りいたします、はい、まずはね、この食育とは一体どんなものなのかから教えていただけますか。
はい、食育とは食を通して心と体の健康を育むことっていうふうに申し上げてます、
はい、
でそのためのキーワードはやっぱりね、バランスよく食べるっていうことなんですね。
はい、
なのでまあ先月はランチョンマットを使っていろいろと簡単にご紹介をしたんですけれども、
はい、
覚えてらっしゃるでしょうか。
皆さんどうでしょうか ね、
ちょっと簡単にね復習してみたいと思うんですけれども、
はい、
まず毎食揃えてほしいもの、主食、副菜、主菜、まあ、主食っていうのはまあパンとかご飯とかですよね、
はい、
これですから炭水化物ですから、これは絶対抜かないこと、
抜いちゃダメ、
抜いちゃダメ、うん、から副菜は野菜、キノコ、海藻、芋類ですね。まず野菜はどんなメニューの時にもまず野菜っていうぐらいに大事なので、
はい、
まず野菜からしっかり。で主菜は俗におかずです。肉や魚や卵や大豆料理ですね。でこれはどちらかというとちょっと食べ過ぎになっちゃうので、
はい、
まず食べ過ぎないということ、腹6分目ぐらいの気持ちでおかずは食べるっていうのがまあポイントかな、
はい、
で1日の中でじゃあプラスアルファで取っていただきたいのが牛乳とか乳製品と果物っていうお話をしました、
うん、そうでした ね、はい、
ですからこれはあの輪っかで言うとオリンピックの輪みたいに大きな3つの輪と、
はい、
まあ、下に乳製品と果物があって5つ揃ってるといいですねっていう5つの分類でお話をしたと思います。
はい、そしてとにかく野菜をたくさん食べよう、うん、ということでしたね。
ですよね。
はい、
うん、でじゃあそういう一番大事なバランスよく食べるっていうことをこの富山県民はどうしてるのかってことをちょっと調べてみました、
はい、
で平成18年に県民栄養調査っていうのが行われてます、
はい、
まあ、全国でもいろんな調査が行われてるんですけれども、まず富山県はどうなのかっていうと大きな特徴があったんですけど、まず男性40歳から74歳までの子、ちょっと幅広いですけれども男性の2人に1人、
はい、
で女性の4人に1人が今話題のメタボリックだっていうふうに、こんなね結果が出たんですよ。
え、
ね、
男性の場合2人に1人ですか。
2人に1人、
はあ、
まあ、該当者および予備軍っていうところで少しね幅広いですけれども、はい、あんまり嬉しくないですよねこの結果ね。
そうですね、うん、
特に働き盛りの男性30代から50代のこの肥満が実は増えてます、
はい、
で大体この年代でも 30% 以上の方が実はもうメタボリック症候群に該当するというふうに言われてるんですね、
はい、まあ、これね富山の傾向ですけれども、これ全国的に見たらどうなんですか。
実はね全国もやっぱりこの30代から50代っていうのは一番増加傾向にあって、
はい、
ただ富山県は全国平均よりは今回高かったんですね。
あ、よくないということですね、う
ん、だからこれこのまま放置すると動脈硬化とかですね、うん、俗に言う生活習慣病っていうのになりやすくなります。危険が高まるのでやはりまず食生活に気をつけて、もう一つ運動していただきたいなというふうに思います。
はい、やっぱりね、うん、車便利ですからね。
そうなの、
はい、
うん、ちょっと車社会だからそういう傾向が強いのかなと思いますね、
はい、
う
ん、さあそして皆さんもねきっとドキッとした、特に男性の方が多いと思いますが、自分がそのメタボじゃないか、ね、心配な方もいると思いますけど、
はい、
どう、ね、
そうですね、
調べたらいいですかね、うん、
これね簡単な方法としてまず一つ、はい、おへそ周りが男性だと85センチ、
はい、
ウエストじゃなくてお
へその上、おへそ周りですね、
おへその上をね、はい、ちょっと測っていただいて、これをまず測っていただくということが一つ、
はい、
それでもう一つは BMI という簡単な計算方法があるんですけど、
はい、
これ体格指数というんですが、これが25を上回った人
はい、
がちょっとこれ実はもう引っかかってしまう方な、予備軍と言われる方なの で、 でその計算方法は体重割る身長の自乗です、はい、まあ、だいたい平均値22、3が一番理想と言われてます、
はい、
ですからウエストってかおへそ周りが85センチで BMI の計算が25を過ぎた人はもう完璧にちょっと食事は気をつけて運動開始レベルですね。
なるほど、うん、ちょっと皆さんねお家に帰ってからまた計算してみてくださいね。
そうですね、うん、
はい、
はい、であとね今度は女性なんですけれど、
はい、
20代から30代の女性の痩せが今度は 男性とは逆にこんな血管が出てます。
痩せすぎということですか？
痩せすぎなんです、
はい。
うん、でこれはさっき言った BMI 値体格指数で 18.5 未満の方、
うん、
これ計算していただければいいので、その方たちは痩せなんですね、
はい。
でそれ20代でだいたい 12-3%、 30代になると逆に増えて 20% 弱ぐらいになってるんですね、
はい。
ですからこういう女性っていうのは実は貧血だったり生理不順や骨粗鬆症など引き起こす可能性が高くなりますので、
はい、
やっぱりこの方たちもしっかり食べて正しくダイエットしていかないと、あの無理なダイエットしてるんじゃないでしょうかねってことをつい言ってしまいたくなっちゃうかな。
うん、ちょっとねこう体がね細くなる、体重のね、そうそう、数字がどんどん減ると、うん、そればかりに
夢中
になってしまいそうですけど、
ね、うん、だから体重よりもやっぱりこう体型を気にしていただくとすれば、逆にしっかり食べてしっかり運動した方が、はい、うん、綺麗なラインをね保てると思います。
そうですよね、健康的にやっぱりね、
うん、そう、健康的に痩せるってこと大事。
はい、うん、さあ私たち富山県民この後どうしていったらいいんでしょうか ね、
ですね。だからまずはちょっと車社会、これは致し方ない部分もありますので、やっぱり意識して運動していただくということで、食生活についてはもう完璧にやっぱり野菜不足なんですよね。
野菜不足、
野菜不足、
はい、
うん、で野菜は1日 350g 摂りましょうっていうふうに、まあ、いろんなところであのお話もしてて皆さんご存知だと思うんですけど、やっぱりそれをデータで見ると減少傾向なんですね。で平成16年にも一度こういう健康調査、これ国の方でされてるんですが、その時も富山県やはり不足気味だったんですけど、今回もやっぱりそれクリアされてないので、やはり緑黄色野菜っていうあの緑の濃いものですね、
はい、
こんなものでしたらやっぱりこう片手に乗る程度ぐらい、生でしたらね、
はい、
うん、茹でればもっと小さくなるので、これが 120g、
はい、
で単色って言って、大根とかね、白っぽい色のもの、はいはい、これでその倍ぐらい 230g ですから、倍ぐらいですから、まあ、なるべくまんべんなく色とりどり綺麗なものを食べていただければ、ミネラルとかビタミンから食物繊維ね、これはもう本当に大切なんです、食物繊維、はい、これらを豊富に含んでいるものをたくさん食べることになりますので、あまり難しく考えなくてもちゃんとがんとか生活習慣病の予防にも役立ちますから、しっかり食べてほしいですね。
はい、
野菜、
うん、ね、この野菜私大好きなので結構食べてるんですけど、
毎日なのでね、
はい、
でそうなんですよ、みんなね多分ね、主菜も多いからかもしれないですね、
食べ過ぎなんでしょうかね、そうそう、全体的に、
うんうん、おかずをちょっと減らして、はい、その分をもうちょっと野菜を食べていただくようにして、
はい、
まあ、適度に運動、
そうです ね、 ね、そこ大切ですね、うん、
その辺のバランスも大事ですね。
はい、うん、さあ私たちがちゃんとねこう健康になるためのいろいろな、はい、アドバイスなどもね、ありますけれども、とても素敵な、
はい、
食事バランスガイドというものがあるんですよね。
はい、はい、前回はさっき言った毎回と取っていただきたいものってことだったんですけど、食事バランスガイドってこういう冊子がね富山県で作られています、
はい、
富山版食事バランスガイド、あなたの食事は大丈夫？はてな総合版、ちょっと長いですけどね、
はい、
こういう素敵なね今日お持ちしました、こんな冊子が出来上がってます、
はい、
どうですか？
これ多分ね皆さん、うん、CM などでご覧になったことがある方も、ね、
はい、
多いと思うんですけれども、お子さんがね遊ぶコマ、うんうん、
はい、
そのイラストになってるんですよね。でそのコマの中に主食とか副菜とか主菜とか果物のイラストがね、うん、描かれていまして、はい、これをバランスよく取らないとこのコマがこうね、うん、キープされないよという
回らないよってことなんですよね、はい、うん、
分かりやすいですね、
これね、うん、本当に特に 1,2 ページ目ちょっとこう見ていただくと、
はい、開きます、
うん、一般成人の1日の食事の量の目安、
はい、
さっき言ったバランスよくってもどれくらい食べたらいいのかわからないってことで、その目安量がさっき言った主食、副菜、主菜、牛乳、乳製品と果物ってこう5つの料理区分でちゃんと分類されてて、どれくらい食べたらいいかカラー写真でお料理になってるんですよね、
はい、
だからレストランの見本のように食材そのものじゃなくてメニューとして書かれているので、とても分かりやすいと思います、
しかも富山版なので、
そうなの、
うん、富山の食材が使われてるんですよね。
そうなんですよ、うん、ですから例えば富山でみょうが寿司とかですね、それからます寿司、
はい、
とろろ昆布のおにぎりとかね、うん、こんなような お蕎麦ですかね、そんなものが主食の中にありますよとか、副菜だったらあんかけ、寒盛りのあんかけとか、鈴木いとこにとかですね、まあ、この間も放送ありましたけど山菜の昆布締めとかね、こんな風な身近な食材のことが書いてありますので、はい、ひょっとしたらこれ見るだけでも今日の献立の参考になるかもしれない。
そうですね、うん、はい、かなり便利です、
うん、ね、で3ページ以降には、
はい、まためくります。
はい、今お話ししてました性別、男女で年齢でどれぐらいの運動してる方がどれぐらい食べたら一番ベストなのか、 BMI がちょうどいい具合になるのかってことの目安がちゃんと計算できる表も書かれています、
はい、
これは大変分かりやすいのでね、ぜひこんなの見ながら実践していただきたいなと思います、
はい、こちらの富山版食事バランスガイド、うん、どちらで皆さん手に入れていただければよろしいですかね。
これはですね、はい、オレンジマート様の店頭にも置いてありますし、
置いてありますか、この冊子、
県内のスーパーマーケットには、はい、いろんな食育など情報提供されているところでは置いてあると思いますので、はい、ぜひ無料ですからお持ち帰りいただいて使っていただければと思います、
はい、A4 サイズでピンク色の、ね、冊子ですね、はい、うん、でコマの絵がね、ね、カラフルなコマの絵が描かれてますので、ね、結構読んでるだけでも漫画読んでる感覚で楽しみながらね、うん、勉強できると思います、はい、さあ、そしてオレンジマートでもそういった、ね、食育の提案というのもしてるんですよね、はい、
オレンジマート様は本当にいち早くもう2年前から食育セミナーとか食育クッキングとかもういろんなところで毎月店頭で開催されたりしてるわけですね。で、食育フェアなども積極的に食育についてお知らせしていただいてます。で、実はこれも毎年食育月間とか食育の日っていうのが実は食育基本法の中で決められているもんですから、
なるほど、
そういうものを受けて、はい、取り組んでくださってるんですね。で、今月6月は実は国の定めた食育基本法では、はい、食育月間ということになってます。
今月1ヶ月間、そうなんですか。
そうなんですね、はい、で、毎月19日を食育の日ということで定めてますので、まあ、こういう機会に皆さんこういう冊子などもね手に取っていただいて、食についてちょっとご自身に振り返って立ち止まっていただきたいなっていうふうに思ってます、
はい、自分は無理だよと思わずに本当に分かりやすいので、うん、ね、ぜひ食事バランスガイドゲットしていただきまして、はいはい、健康になっていただきたいですね。
ぜひなってください、
はいはい、特に30代以上の男性の皆さんもよろしくお願いいたします、はいはい、さあ今日は食育について伺いましたが、来週は食の現場のお話です。さあ、そしてこのコーナーでは食に関する質問メッセージをお待ちしています。グレースオレンジマートビタミンステーション宛てに送ってきてくださいね。さあ、お話は食育コミュニケーターの牧野ひろみさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。